今日、主イエスキリストが十字架におかかりになったことの意味を御前に黙想したいと思いますが、今回のズダンベリ派が初めてパウロの手紙を取り上げてみました。これまでずっと福音書の主イエスの受難物語をこの日は読んできたんですが、この10年間ずっとそうでしたが、今日はパウロの手紙から十字架の恵みについて黙想させていただきたいと思います。パウロは肉において人からよく思われたがっている者たちがというふうに書いています。で、ここに一つ私たちの人生の大きな原理というものが、一つの大きな生き方が書かれています。つまり、人からよく思われたがる。これは、私たちのほとんどの心を支配していることであり、社会が回っている原則そのものです。ある哲学者は、社会での競争というのは、承認をめぐる競争であると言いました。つまり、誰かに認めてもらう、よく思ってもらうということ。その、よく思ってもらうということをめぐって私たちは競争しているんだということであります。で、Facebook という、SNS、ソーシャルネットワーキングサービスといわれる、サイトが、インターネットのサイトがありまして、友達同士でつながって、情報を共有したりするものがありますが、これの機能に、いいねボタンというのがあります。で、写真とかを投稿して、誰か、他の友達がその、いいねっていうボタンを、押すんです。で、有名人とかが投稿すると2000とか3000とかいいねがつくんですが、私みたいなのが投稿すると誰も押さなかったりするわけですね。で、ある新学生の方がおっしゃってたんですが、これをやってるうちにいいねの数が気になりだして、なんだか薄っぽくなってきたというわけであります。で、このいいねボタンっていうのは、これこの Facebook というサイトを作った創業者は、社会の原則、人間の心理というものをよほどよく知ってたんでしょう。そのいいねの数を競うという、一つその社会の原則を、そのサイトにも実現しているわけです。だから、その数が少ない人は人気がない。多い人は人気があるから、影響力があり、多くの人からよく思われたがっている、よく思ってもらっているという意味で、よりいいんだと。まあそういったものをそのサイトに体現しているという意味で、非常にこう人々の心をつかむものですが、同時に先ほどの新学生の方がおっしゃってたように、人からよく思われたがるという生き方は、人を奴隷にするという側面があります。つまり、人からよく思われたがろうとすると、本来の自分を出してはならないということになります。人からよく思われたがるには、できるだけ良い人間を演じなくてはいけません。愛に溢れていて、しっかり義務を果たし、人に優しく、そういう自分を演じなくてはならないわけです。そして、そのように、演技して生きるっていうことを続けていると、私たちは本来の自分から離れていき、ついには、 自分自身を失っていってしまいます。で、私たちは人からよく思われたがろうとするときに、人がよく思ってくれるような何かを身にまとうとします。今日の箇所では、割礼をこの人々は望んでいたと書いてあります。で、割礼というのは、イスラエルの民の、まあ、成人男性が、男性が受けていた、赤ちゃんの時に受けるものですが、これはまあ、救いのために入っている印。いわば、まあ、非常に平たく言うならば、まあ、エリートの印というぐらいの意味さえもあったでしょう。当時のユダヤ人にとっては。で、この割礼を、このパウロと論争していた相手は望んでいたと。つまり、この割礼を受けることによって、選びの民に自分が入っているという、そういう印を身に帯びることができるので、ユダヤ人からよく思われることができるということで割礼を望んでいたんです。しかしこれは昔話のことではありません。私たちも人からよく思われたがるために何かを好んで身につけようとするんじゃないでしょうか。もしくは身にまとおうとするのではないでしょうか。以前、ある韓国の出身の先生からお聞きしたんですが、まあ、韓国の社会というのは非常にシビアだと、その先生のご経験を話されていました。ある意味では日本以上に学歴とかステータスとか地位とかそういった肩書きが重視される社会であるという、まあ、そういったお話をされていて、どこどこ大学出身とかそういったことが絶対的な意味を持つんだという話でありました。まあ、このような学歴というものも私たちが身につけるものですが、当時のこのカツレのようにエリート大学を出ていますというのは、私たちが人からよく思われるために重要な武器になります。ほとんど私たちが日々努力していることは、このような人からよく思ってもらうための何かを身につけるということに費やされているのではないでしょうか。ファッションにお金をかける。もしくは、権力を担わされる、そういう地位を求める。できる限り良い人間、優しい人間を演ずる。人があっと驚くような資格を手に入れる。こうやって何かを身にまとうとか、何かを手に入れるとか、いう生き方全体が、人からよく思われたいという原理に基づいています。そして、このように、人からよく思われたいという動機のもとに、人がよく思ってくれるようなものを身につけ、それを身につけた人が自分を誇る。また、自分自身の肉について誇るという、肉について誇るという言い方がありますが、まあ、そういう意味で、自分自身が身につけたもの、そういったものについて誇るということです。で、これが一つの大きな社会を、私たちの世界を動かしている原理ですが、私たちも実はこういったパワーというものの影響から免れることができません。で、あなたが受けようとしている、身につけようとしている当時の人々にとっての割礼というのは何でしょうか。人からよく思われるためにあなたは何を求めているでしょうか。私たちは人からよく思われるためにどんなことを考え、どんな戦略を生きているでしょうか。人からよく思われるということができれば、その人々に影響を与え、自分が望むことを成し遂げることができるかもしれません。 しかし、今日の箇所では、この人からよく思われたがるという生き方というものは、キリストの十字架を誇りにするという生き方と、いわば対立するということとして描かれています。キリストの十字架を誇るという生き方は、12節に書いてあるように、迫害されるというふうに書いてあります。世の中を喜ばない生き方であるのです。今日の与えられているところで、人からよく思われるという原理とは別の原理として、神によく思われるという生き方があります。人の眼差しのもとに生きるのではなく、神が私をご覧になっておられる。その神に少しでもよく思われる、喜んでいただくために生きるというあり方です。しかし、神によく思われるというふうに生きるためには、神の教えを守らなければなりません。律法を守らなければなりません。しかし、この律法は私たちが守ることができないものです。神に喜ばれようとして生きているのに、神の教えを守ることができない。それが私たちであります。そしてそのような律法を守ることができない、神を喜ばせるために神の教えを守ることができない、そのような私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかられました。日本社会では神様のことを伝えてもほとんど誰もつまずきません。おそらく神が何たらというそういうビラ、チラシを書いて駅前とかでばらまいても、そんなによく見たら嫌な顔しないでしょう。誰か友達に対して神様のことを伝えるということでは、おそらくみんなそんなに拒否したりはしないと思います。というのも、そういった多くの方々の前で神様を語るという時には、相手は神社の神様とか、そういったヨガとか仏教とかインド経由の宗教の神とか、そういったものをすぐ連想して受け止めようとするからです。インドの宗教にも創造主というものがおり、そして日本の神道でも聖書とは全く違う概念というか、創造というものが言われています。神のことを語ってもですね、私たちは迫害されません。ただ、イエス・キリストのことを口にした瞬間、みんな嫌な顔します。私は神を信じていますと言っても、みんなそれは気づかないかもしれませんが、私はイエス・キリストを信じていますと言った瞬間、みんな引くんです。嫌がるんです。キリストの十字架を持ち出すと、みんな私たちをできる限り、目を合わせないようにして、私たちの前から去ろうとします。それが私たちが生きている社会です。神のことを語っても、みんな多宗教の神を連想して受け止める。キリストのことを語った瞬間、私たちの前から立ち去っていく。こういう無関心という迫害を私たちは受けているんです。イエス・キリストの十字架を語った瞬間、社会全体から無関心という圧倒的な圧力にさらされる。そして、ポツンと一人取り残されるんです。みんなさーっと潮が引くように去っていく。これが私たちの今受けている苦しみの正体です。キリストの十字架のように迫害される。それは私たちは無関心、そして、いわば、私たち自身が避けて通られるという、そういう 空気のような、真綿で首を絞めるような迫害に合っているのです。そしてほとんどの多くの教会がこの空気の迫害、無関心、真綿で首を徐々に締めていくように、霊的な信仰生活を窒息させていく、そういう迫害の前に、なすすべもなく力を失っていっているんです。キリストの十字架を語った瞬間、キリストの十字架のことを出した瞬間、みんなが去っていくというこの事実がきつすぎるからです。人からよく思われたがろうとするなら、キリストのことは口にしてはならないという、そういう圧力が私の間を覆ってるんです。キリストの名前を出さない方が、人からよく思われることができるという、ここはそういう社会です。文明が発達し、ほとんどあらゆる良きものに囲まれておりながらも、なお、キリストの名前を出すと、みんな嫌がるという、人からよく思われたがるためには、思ってもらうためには、キリストの皆を出さないようにしなくてはいけないという。それが私たちの状況です。しかし、というふうに今、パウルは言います。キリストの名前を出さず、人からよく思われようとして演技していれば、世の中に溶け込むことができて、楽かもしれないし、それはそれで苦しみもないかもしれない。しかし、この私には、私たちの主イエス・キリストの十字架の他に、誇るものが決してあってはなりません。というふうにパウルは書いています。キリストの十字架の他に、私には誇るものが決してあってはならない。なぜこのように彼は語ったんでしょうか。パウルは、おそらく当時のファリサイ派の仲間の間では最も優秀と言ってもいい人だったでしょう。もう学問においても人格においてもガマリエルという人のところで弟子をしてたんですが、その後を継ぐ人だったと思います。ガマリエルの後を継いでファリサイ派の教えを広めるという任務を担うような人だったでしょう。つまり彼自身がエリート中のエリートであり、誇ろうと思えば誇る材料をいくらでも持っていたわけであります。いわば、よく新聞に出てくるような東大の先生のところで、一番弟子をしているような人のようなもので、その先生の後を継いで、学問の支配力を社会全体に行使できるような、そういう将来があったはずでした。しかし、パウルは、そのような全てのステータス、エリートとしての自分自身を、金振り捨てるに至ったんです。それらを金振り捨てても欲しくないほどのものに出会ったということです。彼が一生涯誇り続けてもなお尽きることがないほど、当時パウロが身につけていたあらゆる地位とステータスを圧倒的に凌駕する、そういうものに彼は出会った。だからそれに比べたら、もうカツレだの、イスラエルの民だの、アブラハムの子孫だの、そんなものはもう価値がない。自分にとっては、この主イエス・キリストの十字架だけが永遠に価値があるのだということです。じゃあ彼が見出したその価値って何だったんでしょうか。パウロは人からよく思われたがってたんだ。人からよく思われることが人生だと思ってました。もう一個言えば、神にも、立法を守ることによってよく思われたいと思ってた。神と人によく思われて成功する。これが彼の人生でした。しかし、そのように演技すればするほど、人が愛し、神によく思われたがろうという、そういう自分自身は演技してるわけですから、本当の自分ではありません。本当の自分は愛されてないということに気づくわけです。自分の中にうごめくあらゆる罪と、自分自身のあらゆる過去と、その全てを演技によってごまかすことができても、本当の自分は愛されてない。本当の自分はよく思われてない。うまくいけばいくほど、成功すればするほど、 本来の自分は喜ばれてもいないし愛されてもないという事実に出会っていきます。これはまあパウロのみならずちょっとでも有名になった人はよく経験することであります。勝手に虚像が一人歩きし始めて、みんなチヤホヤするけれども誰も本当に自分を愛してないという状態です。本当に自分のことが分かってなくてみんな勝手に担いでいる、盛り上がっているだけであるわけです。誰も自分のことは分かってない。しかしパウロが出会ったのは、たとえこの私が人からよく思われなくても、そして神ご自身が私の罪のゆえに私をよく思われないとしても、私たちの主イエス・キリストはそういう私のために十字架にかかり、そういう私を愛し抜いてくださったということです。よく思われない自分、神の教えを守ることができない自分、結局のところ本来の自分を出したら誰も愛してないんでしょうという、その本来の自分をキリストは愛してくださったんです。主の十字架は、キリストの十字架は、私たちが演技してうまくいっている、そういう自分を愛したのじゃありません。主イエスは演技ができない。むしろ、心の底に眠っている、私の本来の自分自身、罪にまみれ、汚れにまみれ、暗闇の中に閉ざされている、そういう自分をキリストは、私たちのために十字架にかかってまで受け入れ、愛してくださったんです。たとえ誰も私のことをよく思われないとしても、思わないとしても、イエス・キリストの十字架に示されたこのお方の愛だけは永遠にそして絶対に変わることがありえない。ファリサイ派とユダヤ社会の全てを敵に回しても、それでもなお、そのことに勝る大いなる愛がこのお方の中にあるのだと。いうことをパウロは見出すんです。だから彼にとってはもう人からよく思われるということは問題ではなくなりました。人がどう思おうと結局愛されているということが分かったからです。人の評判は水の流れのようで、あるときはどうってやってきますが、別の瞬間にはさーっと引いてきます。跡形もなくなったりします。しかも自分が何か悪いことをしたからなくなったんじゃなくて、ほとんどが時間の流れで引いたり寄せたりするものです。そういう海の波のような当ても知らないものに希望をかけて、右往左往し、一喜一憂する、そういう不安定な人生は完全に終わるのです。主イエスキリストの十字架は、この世全てをまとめたものよりも、なお、絶対に、そして圧倒的に価値がある。それは、この世が全て失われるときにも、このお方の愛だけは失われることがありえないからです。この十字架によって、世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているというふうに、重要に書いてあります。つまり、イエス・キリストの十字架を、その永遠の愛を私が魂に受けるときに、世の中は私をある意味では価値なきものと見なします。イエス・キリストのことを語った瞬間、みんなが私の元から去っていく。みんな引いて、宗教なんて信じてるんですねと言って、後ろのように引いていきます。同時に、私自身にとってもこの世が、キリストの愛を前にしたときに価値なきものになります。この世も私に対して買い付けされているのです。かすれの有無は問題ではない。何かを人に喜ばれるために身につけるということが本当に問題ではない。むしろ、キリストの愛を我が魂に受けることによって、新しい人間に再創造される。それが一番大事なことであるというふうに言います。私たちは、どこに 価値を置いているでしょうか。何を誇っているでしょうか。誰を誇っているでしょうか。誰をどういう理由で誇っているでしょうか。何を身につけようとして戦っているんでしょうか。何を求めて誰に喜ばれようとしているんでしょうか。私には私たちの主イエス・キリストの十字架の他に本当に価値あるものはない。本当の意味で私を支えるものはこのお方の愛以外にはない。この世も自分自身も本当には価値がない。このお方の十字架に表された愛に比べればそのことは確かであるという、これが私たちの自由です。主イエス・キリストは私たちが豊かな生活、豊かな日々、希望にあふれた日々を送っているときに、それはもちろん支え、私たちを哀れに導いてくださるでしょう。しかし同時に、私たちがキリストにお会いするのは、私たちの割礼、人に喜ばれようとして身につけている何かが剥ぎ取られ、そしてこの世が価値なきものとして灰色になってしまい、そればかり私自身も世に対して張り付けにされ、自分のやっていることのいろんな全てが色褪せていく、そういう瞬間です。つまり私の周りにいろんなものが自分自身も含めてキラキラ輝いているときは、キリストの恵みは見えにくいんです。むしろ私の周りも自分自身も灰色になると、もはや輝いているのはキリストの十字架に、十字架からこぼれ落ちる神の永遠の光だけであります。世の中が私に対して貼り付けにされ、私自身も世の中に対して貼り付けにされ、全てが灰色になるなら、もはや光は、救いはキリストにしかありません。光の日々にも主を覚えて私たちは減り下りますが、同時に十字架の中で十字架を担いながら苦しみの日々を送りながら、全てが灰色になるときに、私たちは主イエスキリストが愛してくださった愛の意味を深く味わうことになるのです。私たちが人に喜ばれるか喜ばれないかということに人生の根拠を置くのではなく、何かを身につけるか身につけないかということでもなく、何かを受け取るか受け取らないかということでもなく、ただ主イエス・キリストの十字架の愛が永遠に、そして確実に私の上に、私のうちに留まっているということの中に人生の根拠を置くならば、初めて私たちは自由になるのです。世は私に対し、私は世に対して張り付けにされて、世の中によっては、そして自分の考えによっては、ぐらぐら動かない永遠の自由の土台の上に、人生を据えることになるのです。お祈りいたします。主なる神様、皆を賛美いたします。人からよく思われようとして演技をして、アクセスをして、本当の自分から遠ざかって、本当は自分は愛されてないということが分かっているという、そういう私たちに対して、あなたは、私がここにいるとおっしゃってくださいました。私がここにいると。私がここにいて、私がこの十字架にかかってあなたを愛していると。十字架の愛を提示してくださったのです。私が良い人間、私たちが良い人間だからではなく、神の教えを守る、正義の味方でもなく、ただ罪人でありながらもなお、主イエスは私たちに、永遠の愛を示してくださいました。そのことによってこの世のすべてはあなたの愛の輝きを前にするときにただ灰色になるばかりであります。私たちは自分の人生と命のすべての土台をあなたの慈しみの中に置き、この世をあなたの御前に軽んじながら、同時にそのこの世を神の栄光のもとにお返しするために日々励んでいくものであります。どうぞ主からいただいているあらゆる恵みをもって、 主の御前に前進し、主の御国の建設と十字架の自由を、神の元から来る永遠の平和を述べ伝えるために、私たちに与えられている小さな働きに忠実にならしてみてくださいますように。すべてが灰色になってもなお、あなたは永遠に流れられます。主の光は消えることがありません。どうぞ主がお与えくださっている自由に深く目指し、昨日も今日も明日も変わることがない主の道を歩ましめてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。